まるごと FC 東京。
さあ、今回ゲストにお越しいただきましたお二方です。 FC 東京コミュニティジェネレーターの石川直弘さん、直さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして調布市役所の渡辺直樹さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回お越しいただいた時になかなかお話が終わりませんもうとにかく聞きたいこといっぱいあったので、それを聞いていたらどんどん膨らんでということで、今回2回目ということになりました。
はい。
さあ、今シーズンから新たな役職、コミュニティジェネレーター CG として活動を始めた直さんに、そのきっかけなどをね、前回お伺いしました。で、じゃあ実際スタートした活動報告などが FC 東京のホームページに上がってきていました。多摩少年院の院外学習受け入れやアジスタ周辺の清掃活動、東京ユナイトキッズスポーツフェスに参加、それから、刑務所や少年院での打ち合わせ、そしてキックオフミーティング、プレジェネ会やそれに関わるオンラインミーティング、これが2月の活動ということでね、すでに上がっていたわけなんですが、
はい、
このあたり今までやってきたことを確かに続けてらっしゃる、継続してらっしゃるっていう部分もありますし、
はい、
新しいこともありますね。
はい、そうですね。両方あるんですけど、クラブコミュニケーターとしての課題って何かなと思った時に、
はい、
一応個人でアクションして、SNS 上げたりとか自分の把握はしてるんですけど、それがもう少しその定量的にも、ちゃんと見える化したいなっていうのがあって、どんな活動付きでやってるのか、あとは今後はそこに関わってくれた人たちだったりとか、そのアクションによってどんな変化があったかっていうところは、これが継続しながらじゃないと見えてこないので、まずはその見える化をちょっとこう活動報告も含めてするっていうところが2月ではありました。
はい、はい。まとめてという中で、こういうことを基本として継続したりやっていくという中で、
はい、
3月9日です。
はい、
はい、ヴィッセル神戸戦が味の素スタジアムで行われましたが、その日の午前中に参加者を募集して、はい、東京ソーシャルコラボレーションジェネレーター会議、これ第1回ということで、
そうですね、プレジェネ会は今まで一緒に活動していただいた人たちを集めてやったんですけど、今回はそういうメンバープラス新規で、
はい
はい、全部でスタッフも含め、今回は府中刑務所の皆さん来ていただいたので、はい、70名ぐらいのメンバーの中でちょっとグループ分けをして、
はい、
で対話を通じてちょっとアイデアだし共有だったり、あとはせっかく府中刑務所の皆さん来ていただいたので、そこでどんな活動を実際にその、刑務官の方だったりとか、その指導を行っている方たちが来ていただいて、今どんな課題があって、今後どんな取り組みが一緒にできそうかっていうアイデア出しを、
はい、
学びの場でもありアイデア共有の場でもありみたいな。
なるほど、
はい、
そこに実際渡辺さん参加されてきたということ
ですね。はい、
どんな感じでした？
やっぱりね、面白いなと思ったのは、はい、当たり前なんですけど、ああやって、FC 東京のファンサポーターでそういうことに興味がある方ぜひ参加してくださいっていう、ざっくりした中身だったので、本当に、ね、幅広い人たち、年代もね、
はい、
お手伝いで参加してくださってる大学生ももちろんいるし、一番上の方っておそらく70歳ぐらいの方もいらっしゃったかな。なかなか刺激的な、
はい、
集まりでしたね。
その時は渡辺さんはちょっとオブザーバー的な形で見守っていただいたんですけど、プレジェネ会なんかではもう僕が無茶ぶりをして、いろいろ一緒にやってきた活動だったりとか、また思いっていうものも伝えてもらいましたね。
そうなんですね。はい、じゃあもうサポートする立場にどちらかというと加わっている感じですよね。
そうですね、講師混同
いや
実はね、そのプレジェネ会の時に、自分がこうどんなことを今後目指していきたいかみたいな、こうシートを作る中に、その自分がじゃあそれをやっていく中で、自分的にはこうこれをモットーにやってますみたいな一言のところにね、講師混同って書いてある
でもそれ意外と渡辺さんの立場から言うと重要なところですよね。
はい、
その調布市役所にいながら、なんかこう青バカの血が流れていて、それをね、中にも持ち込み外にも持ち出しっていう、なんか両方向してくださってるじゃないですか、渡辺さんは。
ちょっと言い訳をすると、その公私混同とはいえ自分の利益になることを目指しての私で、私の私ではない、
はい、
ですよね。
そこが FC 東京の
自分の個人的なプライベートの時間もそうだし、
はい、
公の仕事をしている時間もそうだけど、どっちも 一緒くたになってそういうことをやってるという意味で使ったんですけどね、うん、ちょっと言い訳でした。
いや、わかりますわかります。見てたらわかりますよ、それは本当に。そういうね、あの心強いサポーターも身近にいらっしゃる中で、はい、なおさん自身もものすごい幅広い、いろんなことしてらっしゃるじゃないですか。
いろんなこと、そうですね、
畑やったりとか、
はい、いろいろ公私混同ですよ。あの自分にとって何が仕事で何がねプライベートかって、うん、そもそも自分の中でも分ける必要は自分の中ではなくて、まあもちろんその仕事においてちょっとこうなんだろうな、仕事じゃないと割り切れないっていう考えの持ってる方もいらっしゃると思うんですよ、はい、その方がプライベート充実するし仕事も充実するみたいな。ただ自分の中ではプライベートも仕事も自分の人生なので、そこになんかラインを引くっていうのはあんまり自分の中ではあの違和感しかなくて、まあそれをだったら別にプライベートのことを仕事につなげてもいいし、仕事のことをプライベートにしちゃってもいいし、まあそういうマインドではいるんですけど、別にそれは決めつけすぎずに、あのいろんなスタイルの中で、でも目的としてはやっぱ参加していただいた人もそうだし、そこでつながった地域社会の彩りをこうお互いに与え合っていくっていうのがもちろんその目的なので、なのでいろんな人たちがいていいと思いますし、ただいろんな人たちがいるってことを共有することもまた一つの、はい、学びじゃないですか。
そうですね、
はい、そういうつながりを FC 東京だからできたとか、うん、FC 東京ファミリーと共有できたっていう、うん、それが一つの人生の喜びになると思うので、
うん、
はい、
ということで、その東京ソーシャルコラボレーションはどういうスタンスで参加したらいいのか、はいはいはいはい、ちょっと興味あるけど、うん、一体私に何ができるんだろうかとか、はい、そういうところ、一体具体的には何が行われる予定なのかとかね、うん、はい、そのあたりちょっと教えていただける範囲でいいですけれども、
は
い、
まずはやっぱりクラブも昨年ビジョン、新しいビジョンだったりとか、はい、いろんな変化があった中で何を目的にしているのか、まあ、明確なそのビジョンっていうものをクラブの中でも提示してますけど、はい、そのクラブのビジョンと自分のビジョンで、そのビジョンを作る上では理由が必ずあって、うん、その理由の中でビジョンが生まれました。じゃあビジョン達成するために FC 東京2030ビジョンがありますけど、うん、その目的目標達成するためにどんなことが、まあ、キーアイデアとしてあるかというところをみんなで共有する。でそれぞれの人生ストーリーってやっぱあるので、はい、あの自分のビジョンだったりっていうものもやっぱ少なからず持ってもらうと。でクラブのビジョンと掛け合わせた中で、うん、そこの理由と立ち返る場所、そしてそこでアクションを起こすっていうところの部分を今の、 あのシートに記入で公私混同っていうところがあの自分の前信条じゃないですけど、はい、マイクレードで、ね、あの公私混同って書いてもらってましたけど、それぞれの自分のなんか何ですかね、キャラクターパーソナリティが現れる言葉ってあると思うんですよ。その元でじゃあビジョンを、それをこう叶えていくというか、みんなで叶えていくための理由、そしてそれをどうアクションしていくか、それの共有をまず全体でバンとして、でその上で今回だったら、うん、あの東京ソーシャルコラボレーションは例えばその健康とか、うん、あの教育とか、うん、街づくりとか、まあ、そういったところの部分の中でなんか FC 東京と一緒にできること、
はい、
で普段自分が課題としてなんとか地域社会の中でのこう、 こういうところをちょっと変えていきたいなみたいなところをちょっとこう拾ってもらって、それを共有してもらって、じゃあクラブとこういうことできそうかなみたいなところで次のアクションっていう、今あの関係性の質とあとその思考の質っていうものをこう、うん、そういう機会で変えていっている段階、共有している段階なので、これから行動に変えて結果につなげるっていう流れですね、
うん、はい、そういうことなんですね。じゃあまずはその参加してみて、そういうところに自分も何をもって協力できるか、はい、力を発揮できるか、はい、とかいうところ、それからその基本的な考え方に賛同できるかっていうところとか、はい、まずそこのところを精査してもらってっていう感じがあってから、はい、スタートできるんでしょうかね。
そうですね、なので渡辺さんもそうなんですけど、うん、こういうのやりますからって言ってもうバーッと僕 の、 あの知り合いつながりにも発信したり SNS で発信もしましたけど、結局何なんだろうこれはっていう人たちがほとんどなんですよ、うん、何をやるんだろうなっていう、
何するのって聞いても教えてくれない。
興味あるから来たけど何っていうくらいでいいんです
ぐらいでいいんです。でそこで例えば今回の府中刑務所さんとの取り組みの中でこれから、はい、あの積み上げていくんですけど、じゃあ自分たちの住んでる地域社会にどんな現状があるのかと、知らないことも多いし、はい、逆に知ったことでこういうことできそうだっていうものを見つけていく、まあ、その見つけていくことの楽しさだったりとか、一緒にこう活動する中であの楽しさだったりとか、もう少しその視野とか感度とかC東京と関わるからなんか広がったとか深まったっていうきっかけにしたくて、やっぱそこって一つ C東京も大事にしているそのエモーショナルな サッカーを見て感動して勇気もらって笑顔になってっていうそのエモーショナルになる瞬間をスタジアム以外で作るという活動にもなります。
それはすごく重要だと思うんですよね、はい、やっぱりそのスポーツクラブで J リーグとしては地域に根ざしたクラブであるっていうことを大前提にしていて、はい、じゃあ実際その地域にあることは知ってます。サッカー見ない人にもある程度浸透しました、
はい、
だけどじゃあ何かいざっていう時に社会の中の一員として FC 東京がどういうことをできるんだろうかっていうのは、うん、おそらく皆さんずっと考えていらっしゃることだと思うんですけど、はいはい、やっぱりそこでこう頼りにされる存在というか。
そうなんですよ。
なんかいざって時にヨーロッパの方のクラブなんかはそういうなんか福祉的なところまですごく浸透しているっていう話も聞いたことがあって、うんはいはい、きっとそういうところで何かパッといざって時に思い浮かべてもらえると か, なんか頼ってもらえるっていうところに行きたいのかなって個人的には思ってたんですけど、
ま、いやその頼りにされる心の拠り所になるっていう存在、これは自分の中での本当に大きなビジョンでもあります。何回FC東京だったらこうやってくれんじゃないかなみたいな、これ試合もそうじゃないですか、ピッチにいる選手になんかこいつだったらこの選手だったらこうボール預けたらこうなんかやってくれそうだなってボールを持った時のワクワクとか期待感って、多分見ててもそうですしプレーしてても多分そういうのって感じるんですよ。
そうですね。
なので自分はそういうものを感じながらプレーやってきましたし、逆にそういう風に感じてもらいたいし、そういうような期待に応えたいし、なのでスタイルもやっぱプレー同様なんですよね、今やってることっていうのは。なので、まあ、それの幅がサッカーだけじゃないっていう広がりが生まれたっていうだけであって、
そこがねすごいと思うんですよ渡辺さん、うん、やっぱりそのプレイヤーとしてや、うん、感じてもらったことをまたその外の社会でも感じてほしいって思って行動できるっていうところね、う
ん、石川直弘の石川直弘たるゆえんというね。いやだからやっぱりこれが今まで東京ってそのファンミーティングみたいなのってやってないじゃないですか、
あ、
他のクラブをやるような、
はい、
うん、でここでファンミーティングとしてこれをやるんではなくて、うん、こういう新しいその発想でいろんな人の意見を聞きたい、うん、まあ、今はまだファンサポーターにこう発信をしている段階ですけど、さっきのどういう人にじゃあ参加してほしいかって言ったら、うん、多分この先は別に FC 東京のファンサポーターだけに限ることではないんだろうな。
そうなんですよ、まさに
もっと広げたい。
そうそうそう。
そうですね。なんか本当に一番今畑やっててもそうなんですけど、
はい、
畑があってもう農業だったり野菜に興味があったり、まあちょっと近くだから参加してみようっていうこういう企画があるからみたいな。だから FC 東京が入り口じゃなくてよくて、そのもの自体が入り口で、あ、なんか青と赤のなんかもの身につけた兄ちゃんいるなじゃないですけど、
はい、
とか組織だなみたいな、これ何なんだ、あ、FC 東京って言うんだ、あ、調布味の素スタジアムで試合してるんだ、じゃあちょっと見に行ってみようかなみたいな、そういうこう接点を作っていく。でその僕なんかその活動で言ったらそのコネクトしていくみたいな、コネクターでもあり、あとはそういう情報っていうものを一回フィルターかけてどういうことが必要かっていうことをしていくことだったり、
うん、
まあ、そういったところのフィルター役だったりコネクト役だったり、あとはそれを発信するスピーカー役でもあり、
うん、
まあ、そういう組織であり自分っていうのがこの活動の意味ですね、うん、はい、
すごい直さんのやりたいことが、うん、CG としてやりたいことっていうのがだんだんだんだん、はい、なんとなく分かってきて、だんだんだんだんなんとなくって言ったらちょっと、
まあ、まあでもここからアクションなので、あ、こういうことしてるんだなっていうところがまたアクションを見てもらって、でこれ何度も言うようにそのプレーでもそうなんですけど、いや自分こういうイメージ持ってますよって言ってたって、はい、実際に周りとの関係性の中でプレーをしないとそれって表現できないじゃないですか、
はい、
いくらイメージ持ってても、いやいやそれってだってイメージだけでやってないんでしょ、
もちろん
で、そうじゃなくてやっぱりそこをイメージをしっかりと共有して、まあ、サッカーではどんな戦術なのか、どんなプレースタイルでいこうかみたいなっていうものを、まあ、今そういう部分で言うとこうミーティングというか対話しながら作っている段階なので、
なるほど、分かりやすい、はい、
そうです、
組み立ての部分も、
そうです、組み立て、これがないといきなりじゃあパッて試合やってもあちこち行くし、
なるほどね、
はい、
ボランチにヤンが入ったから随分ボールが回るようになったとか、
そうです、
そういうところ、
そう、それを別に僕は一プレイヤーでもあり、旗振り役、まあ、マネジメント側でもあるので、プレイヤーはここに参加されてる皆さんなわけですよ。
じゃあ監督として、
そうです、監督として、
あなたはこっちでこういうことしてください的な、
そうです、そうです、それを今考えてます。
なるほど、
はい、
これは当然長い目で見て進めているプロジェクトだと思いますけれども、はい、 じゃあ今一番身近にある新しいこととしてはその府中刑務所との
府中刑務所との取り組みですし、あとは農業、で農業も今までだったら種まきして、それを収穫して販売してて、例えば三鷹の日もそうですし、だけじゃなくてその食に対しての興味関心とか、食例えばフードロスの問題もそうですし、まあ、あとは結構防災の観点でも言うと、最近防災地震もね、ありましたけど、あの一時避難場所でもあったりとか、あとは食料があるじゃないですか、そこに炊き出しとかできるんですよ。なので農業とそういった防災を絡めた取り組みをその畑でやるとか、そういったところを、なんだろうな、一緒に活動するとか、だからやってきたことを掛け合わせることもそうですし、そこに厚みを持たせることで、ゴミ拾いだったらただ単純に街をきれいにしよう、ゴミ拾いだけじゃなくて、どんなゴミの問題があって、どんな解決ができるのかってことを調査しながら、みんなでアクションしていくっていう、このまた積み重ねをこの東京ソーシャルコラボレーションでやっていくっていうところです。はい、
もう本当に生活全般に関わることになっていきそうですね。
まさに教育、環境、まちづくり、まあ、まちづくりとかの観点で言えばね、渡辺さんいろんなアイデアあるし、だからそういうこうプレイヤーとしていろんなアイデアがあって、こんなことできますよっていうものを、あ、そうなんだなっていうことをみんなで共有して、じゃあそこはリードしてもらいましょうっていうのね。
だから逆に聞いてみたいです。あ、調布市役所何望みますか。
あ、
まあ、我々もいろいろ考えながらね、クラブと一緒に装飾したりだとかなんだとかってやってるけれども、うん、何してほしいって、逆にあれだけ多くの人たちが来てると、ぜひ聞いてみたい。
そういう方の情報収集の意味でも、渡辺さんにとってはまさに公私混同になっていくわけですよね。
いろんな、ね、まあ、公私混同、まさに吉井東京好きっていうメンバーがまた集まってて、きっかけで集まってて、でこの間まあ主婦の方もいたりとか、まあ、お子さんいたり、あのいろんな職種の方いるんですけど、今度その中でまたね、つながったりすればまた新しい、
そうですね、
あのイノベーション起きるし、それの中心ハブでいるのがこの東京ソーシャルコラボ吉井東京。
やっぱりその幅広い世代の老若男女の方々が集まるっていうところで、社会の縮図みたいになって、その中で議論ができるっていうのはすごく建設的だと思いますし、
はい、
それをまとめて吸い上げていくのが CG としてのお仕事、
うん、
でその先にさまざまな可能性がありそうだなっていう、
もういろいろ巻き込みますよ、いろいろ巻き込んでいくし、なんかできそうだなって話をさっきしてましたけど、なんかできそうだな、で渡辺さんも今話をしていたように、なんかこんなことやりたいですとか、こんなことできませんかねみたいなところが、この関係があるからこそこうお互い伝えあるみたいな、でそもそもそういう関係って多分あの市役所行政だったりと一般の市民ってある人もいればない人もいるし、でも石井東京っていう存在自体がそこの間入ってぐっと距離が縮まって、でそれこそ本当に関係性の質、思考行動の質ってよく言いますけど、そこが変わって、結果っていうのは、まあそれぞれの皆さんの人生の彩りであったり、町の活性化だったりとか、あのいろんなところにつながる、まあ、結果成果、その勝ち負けではなくて、
そうですね、
はい、そういう幸せにつながるっていう、
じゃあまずはこのスタートした活動、当然ファンサポーターの方々プラスそうでない方々で、まあ、地域に行ってなんか面白そうだから見てみたいなっていう方も、あのミーティングの際には来ていただいていいということですね。
はい、ホームページの方から、これからちょっとあのいろんなその仕組みというか、分かりやすい形でホームページも含めてちょっと改良していくんですけど、今はホームページの方でメンバー募集してますし、
はい、
あの近々で言うと4月の21日、
はい、
あの町田線の前に、あの FC 東京の調布の事務所の上にある会議室で、はい、みんなで今度第2回ジェネ会を、
あ、そうなんですか、
行います、はい、
では町田戦の日に、
はい、
試合の前に時間あるからちょっと聞いてみたいなっていう方は、
うん、
ぜひこれ、
もう難しく考えずに、
そう、身を置いてもらって、
身を置いてもらって、
うん、なんか自分もいいことを言わなきゃとか、うん、何かいいアイデア出さなきゃなんて、そんな全然ないんで、あの本当にさっき話し合ったように、ぜひ聞いてみたいっていうだけでも、うん、構わないんで、本当に仲間が増えていくといいなと思いますよね、
うん、
じゃあぜひそうやって奈緒さん中心に皆さんを巻き込みながら、
はい、
活動がどんな風に発展していくのか、
そうなんです、どんな発展を一緒にあの発展させていけるのかっていうところに喜びを感じてほしいなというふうに思ってます。
わかりました、はい、楽しみにしています、はい、
ありがとうございます。
ぜひまたあの何かありましたら募集でも何でも、
そうですね、募集と、はい、あとこんなことをやりましたよって経過報告も含めてまたお伝えさせてもらえればなと思います。
よろしくお願いいたします、はい、ゲストにお越しいただきました FC 東京の石川直弘コミュニティジェネレーターと調布市役所の渡辺直樹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。